皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、7月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日本のパラダイムシフトです。西日本の洪水は大変な被害になりまして、今日また洪水が起きたところもあるということで、本当にお見舞い申し上げたいと思います。日本の歴史を見ますとですね、世の変わり目に決まってこういう、天変地異が起きるんですね。その一つの理由は、世が乱れてくると地産地水がまともにできなくなるんです。日本の場合は地産地水の乱れはまさにその政治の乱れ、世の乱れの反映でありまして、まあ、それが必然的にその大きな災害をもたらすんですね。で、これが世が改まって、もう一回地産地水をきれいにやり直そうということになると、災害は次第にこう落ち着いてくるということで、まあ今これだけいろんな意味で世の中乱れていて、地産地水もでたらめなところが多いですから、そうすると当面こういうその自然災害は起こりうるんだと覚悟しないといけない部分があります。まあいつも思うんですが、その災害の中でも最初にこの雨が降るとか、地震が起きるというのはこれは天災でありますから、まあこれを人が防ぐことはできないわけでありますが、その雨とか風とか、あるいはその地震が人に被害を与える、人の家とか人自身に、これは人災ですよね。人の災害でありまして、ですからインフラをちゃんと作り直すことによって、こういう人災としての災害は、本当に抑え込むことができるわけです。東日本大震災の時もよく言われたんですけども、実際に大変な被害が出て、で、専門家が見ると、まあ、想定されてた被害だっていうんですね。ここに津波が来ればこういう被害が起きるだろう。ここが崩れればここまで泥が来るだろうという想定は以前からあって、大体、てかほとんど全てその想定通りに、被害が起きていたっていうんですね。ですからこれっていうのは本当に日本の中ではほとんどの場所でそういう被害っていうのは想定できるわけでありまして、ですから本当のことを言えばそういう被害が想定されるところには人が当然住まない方がいいし、人が行かない方がいいわけでありますね。これがその国土が狭くてどうしようもないという時なら、まあしょうがないこともあるかもしれませんが、これからしばらく日本は人口が減るわけでありますから、土地はいくらでも余ってくるわけでありまして、これから本当に人の住んで、あるいは人が暮らして安全なところにどんどん引っ越した方がいいと思いますね。国土交通省は以前からですね、この災害の地図を出してますね。どのようなその元々の地形だったのか、例えばこう沼だったとか、あるいはここは扇状地だったとか、あるいはここは台地だとか、同じ低い土地でも比較的高いとこと低いとこありますから、まあ、そういうその元々のその地形がどんな地形だったかっていうことは、ちゃんとホームページでも公開して、昔から地図があるんですね。だからそういう地図に基づいて、被害の少ないところ、被害が起こりにくいところで人が生活するようになれば、それはあまり大きな問題は起きないと思います。かつて縄文時代にですね、その水面がどんどん上がる、まああれが温暖化だったのかっていう説もありますけども、水面が上がってくる中で、当時の縄文人たちは山の奥の方へ引っ越していくんですね。下の方はやはり洪水がひどくなる、あるいは高潮がひどくなるってことがあったんじゃないかと思うんですね。ですからこのようにして、日本でも長い歴史の中で人が住む場所ってどんどん変わってきてるわけであります。特に今は昭和になってからですね、様々な近代的な土木手法が取り入れられて、まあその流れの中で、たくさんのその町が生まれ、そして我々の生活あるわけでありますが、やはりこの地震のこと一つ取りましても、どうも西日本も含めて活動期に入ってるようでありますし、それから世界中を見てもこう温暖化ですね。温暖化ってね、まあ暖かい寒いっていうよりも、むしろその、寒い空気と暖かい空気の差が大きすぎるんですよね。 要するに大気の冷たい空気と暖かい空気の差が大きすぎるんで、猛烈なそこでその天気の乱れが生じて大雨にもなったりするわけで、まあですからこの激しくなりすぎちゃったこの極端化、地球の環境がこう激しく動きすぎちゃってる、極端になりすぎてるところが問題でありまして、まあいろんな理由はあるんでしょうけども、やはりこれ簡単に解決できないということになったら、我々が住む場所を変えるとか何か考え直さなきゃいけませんですね。今回の西日本の水害というのは今こそですね、その現状回復とかいうことを超えて、この際なんかもっと本格的にですね、街を作り直そうというぐらいの企画があっていいと思うんですね。日銀の当座預金には380兆円ぐらいの当座預金溜まってると思うんですね。あの金は銀行がいつでも引き出して融資できる金で、結局その街を作り直して新しい産業を作って、で、未来につなげていけば、その投資はいつか回収できるわけでありますから、ただ単にその現状復旧のために金を流すんではなくて、街を作り変えて日本を作り変えるんだっていう、そういうなんか気迫で、お金を上手に使えばですね、それは世の中だいぶ良くなると思うんですね。そういうなんか、本当の意味でのパラダイムシフトってのをやらないといよいよいけない時に来たと思いますね。パラダイムシフトというのは常識が変わるっていうことですね。ある種の革命ですね。今までの常識が役に立たなくなった。新しい常識に変わっていく。こういうのをパラダイムシフトと言いますね。で、なんか我々こう、今住んでいる街がですね、どんどんこう広がってきた。子供の頃は田んぼだったところが街になる。川が埋め立てられていく。こういうの当たり前にこう見てるんですが、せいぜい数十年の出来事ですよね。だからこの数十年間の一方的ないわゆる発展というそのやり方、あるいはそれを支えてきた近代的な土木建築手法、この常識をですね、もう一回ちょっと見直してみて、もっと持続可能なやり方に変えるいいチャンスじゃないかと思いますね。本当に恐ろしくてですね、世の転換期、地産地水が滞ると、次々とこういう問題が起きてくるんですよね。もともとその日本はこう、隆起が激しいところがありますから、それは崩れやすいですし、そこへ持ってきて昭和35、6年から始まった拡大造林ということで、日本中の山に杉、ヒノキ植えたんですね。あれは今非常に崩れやすくなってます。山にある木が根こそぎ、その下の土砂ごと崩れるっていうことは、こういうなんか荒れた山林では、針葉樹の山林では非常に起こりやすいことですね。ですから、まあ起こるべくして起きてるわけでありますから、まあこの際でありますから、根本的に作り直すということが何よりも大事ですね。まあしかし政府の連中なんかも本当トンチンカンでですね、気象庁があれ異常事態だっていう記者会見夕方やってましたですよね。あの後その、あろうことか飲み会をやっていたと。安倍田岸田だったらですね、山口、広島で甚大な被害が出てますよね。で、そういうことは想像できませんでして、飲み食いやってたと。で、あれで何が危機管理なんだと。ねえ、その危機管理が大事だとか、なんか国防だとか、よく言うやんな、よく言うなと。全くああいう程度なんですよね。まあ、そんなこともあって、これ非常にその、中長期的な日本、の一番重要な問題じゃないでしょうか。安心できる社会インフラの中では、まずそのどこに住むかということですね。その川や山との付き合い方、これ根本的にこれ考え直せという大きなやっぱりこう天の啓示みたいなものが今回あったんだと思うんですね。これをやらないとですね、例えば今回洪水が来たってところにもう一回家建てたってですよ。今回その崩れちゃった上の方はこれしばらく安定しませんわね。あと次の雨が来た時、あるいは地震が来た時、また崩れちゃうじゃないですか。と復興だったってこれ手がつかなくなることありますよね。まあそんなことを含めて、ちょっとここは、根本的に考え直すということを、本来こういうのを政治がやらなきゃいけないんでね。何をやってるのかと思うんですけどね。まあ、そういう能力の問題ってことなんでしょうけども。まあそうするとやっぱり、ちょっとしばらくはこれは大変なのかなという話にまあならざるを得ないところがありますね。で、このパラダイムシフトというのは今いろんなところで起きてますよね。まずやっぱりその、世界の秩序の交代ですよね。高島博士との対談はついこの間やりましてですね、2時間ばかりゆっくりいろんな話聞いてきましたよ。明治医学の頃からですね、まあ今まで断片的にいろんな話してもらってるんですが、ちょっとまとめてね、 高島さんもお疲れだったと思うんですが、2時間ばかりですね、食い下がっていろいろ聞いてまいりました。その中で一つやっぱり、まあ新しい話も博士またしてくれましてね、北朝鮮のことですよね。まあ私もこれ前から言ってる通りで、世界のリーダーたちが世界秩序の組み替えをやろうと決めたんですよね。まずそこが問題なんですよ。キム・ジョンウンが行き詰まって、なんかその、命乞いをしてきた、そこが始まりだと思ってるから、根本的に間違ってんですよね。そんなことはないわけであります。この6、7年というか10年ぐらいというもの、北朝鮮高度成長で、その前がその、とんでもない飢饉の時代がありましたね、90年代末の。極めて悲惨な時代があって、あれを乗り越えて、まあいろんな方法で金は稼いできたんでしょうけども、とりあえずある種北朝鮮高度成長が何年も続いてきたじゃないですか。その先に今回の話があるわけで、結局それってその北朝鮮が追い詰められたんではなくて、むしろ世界を統治してる人たち、とか世界を統治っていうよりも世界のリーダーたちだね。彼らがもうなんか持続不能になっちゃって、特にリーマンショックの後ですよ。リーマンショック行っちゃってもうあれで終わりなんですよ。今までのその世界の経済の心臓が止まっちゃったんだから、そうするとこれほっとけばほくっとほどおかしくなっちゃって、で、その混乱に乗じてですね、防衛費だとか、軍事費だとか、そういうとこで金をかすめとる、盗賊みたいな連中が世界中バッコしてくるわけですよ。で、実際クリントン・オバマ時代ってのはもうそれが止まらなくなってたわけですよ。イシスは出てくるわ。で、それに悪乗りする日本や韓国の戦争やとかですね、イスラエルだとか、とんでもないのがバッコしちゃってですね、世界は誠にもってですね、真っ暗闇の状況になってきてたわけですよ。で、それをやはり変えようとした連中が動いてきたなって言うんですね。高島博士もそのバチカンのことを言ってましたが、バチカンってやはり鍵なんですよ。皆さん覚えてられますか？アメリカとソビエトの冷戦が終了したのは、89年のベルリンの壁の崩壊に続いて91年でしたね、ソビエトの崩壊。あれ一番初めは確か82年頃、ポーランドという国で、今でもありますけど、当時のポーランドでですね、民主化運動が始まったんですね。あれはあの国カトリックなんで、バチカンがテーマしたんですよ。要するにその東西政治の対立というのがありますと、政治家同士はなかなか話ができない。で、そうするとやっぱり宗教の権威を使うっていうのは非常にその、まあ、弁法としてはやりやすいやり方なんですね。で、ポーランドと、あれからバチカンの間で最初にこう交流が始まって、で、ポーランドからその民主化が始まって、で、もうアメリカが外から攻め込んできたら、その場でもう核戦争になっちゃうから終わっちゃうから、東側を中から溶かしていったわけですよね。それ出てきたのはバチカンでしたよね。今回も同じだったんですね。やっぱりバチカンがやはり、どうです、あれ、2015年ぐらいにはもう行ってたんじゃないですか。14、15年にはですね。東西は、南北ですね。南北朝鮮半島は統合するよと、準備をなさいということを言ってるわけですよね。それは何人かの人が聞いてるんですよね。高島さんのとこはそのバチカンの人が例の、あれですね、白隠禅師の、お祭りの時に来て、行ってたって言うんですね。ああ、なるほどなと思いますけども、やっぱりそうなんですよ。だからもう何年も前からこの話はやろうって話になってて、で、どうやったらできるかってことで最後の天王山が、2016年のアメリカ大統領選挙だったんですね。この大転換をやるにはどうしてもクリントン・オバマ、戦争や勢力をひっくり返さなきゃいけない。CIA の悪党どもをですね、追放しなきゃいけない。で、これが乗るか反るかの大博打で、で、それトランプ勝ったわけですよね。まあそれで一挙に進んでるっていうことだと思うんですね。ですからこうやってバチカンがこう動き出してやってる以上ですね、これは必ずそうなっていくわけで、そうするとどうでしょうかね、日本なんかの場合も今後、今なんかね、力んでるばっかでしょ、あれ。河野だってですね、力んでなんかやってるんだけども、前の戦前の松岡と同じでね、力んで物事解決するなんてことはありえないわけで、やっぱり日本もこの安全保障に関してはパラダイムシフトですね。そうするともうこれはずっと前から言われている通りで、東アジアは、日本、中国、ロシア、アメリカ、それと南北朝鮮が、まあこの同盟を組むわけですね。安全保障の同盟を組んで、相互にみんなで安全守り合っていこうって、これしかないわけですね。で、特にその朝鮮半島は、まあこれで統合っていうことになってくるわけですから、 日中ロ米の4カ国がですね、まあこれを支えると、でお互い朝鮮半島に侵攻しないということで合意することがものすごく大切でありまして、まあこれがアメリカ帰った後のですね、まあその秩序ということなんだと思うんですね。中東の方はやっぱりイスラエルですよね。中東の核戦争も日々迫っていて、もうイラン軍がイスラエル国境までも来てるわけですよ。で、あれどかないことになったんですよ。イスラエル国境のイラン軍をどけるって話があったんですが、どかないってことになりまして、で、イラン軍のトップのジェネラル将軍がですね、シリアにいるイラン軍は、イスラエルを破壊しろという命令が来るのを待ってると、つい先日こう言ってましたからね。最近はイスラエルの空軍の威力にもなんか陰りが見えてきてるようでありますし、プーチンとネタニヤフの会談がもうすぐですね。またいつものようにネタニヤフがプーチンを脅かすんでしょうけども、まあプーチンがそれに乗るとは思えないし、イスラエルがやはり非核化しないとこれダメでしょうね。イスラエル自身が隠し持ってる250発の核弾頭を全部手放しますと、命乞いをして、殺さないでくださいと。で、撤退しますと。パレスチナ人と、共生できるように我々もその、アロガントな姿勢を改めますと。小さくなってそこで生きてきますと。いう話でもすれば、なんとかなるかもしれないってとこなんじゃないですか。それぐらいのもんだと思うんですよね。日本なんかの場合はこう、とにかくトランプが撤退だって決めたら、まあそれ一発ですよね。何かあって撤退だと決めればそれ一発だし、アメリカ側の中に、むしろアメリカの中にですね、撤退しなきゃならない重大な事態が生まれる可能性も十分あると思うんですよね。アメリカは決してそんな今素晴らしい状況じゃないし、むしろ反対ですからね。いつ何時どうなるかわからない部分が今のアメリカにあるわけで、そうしたらその海外なんかどこどこ行ってる場合じゃない。特にイージス艦ありますよね。アメリカ海軍のイージス艦2隻ほどぶっ壊れたわけですよ。で、あれで大問題になったわけですね。アメリカでもこう訓練が行き届いてないとか、時間がないとか、で、あんな余計な業務やめたいわけですよ。前からアメリカの海軍はですね。で、やめるってことになったら、じゃあ陸上維持そっかと。日本列島にね。そしたら今度ロシア、中国が、いや、それはあんたはロシア、中国も標的にするんだと。そんなもん置くのは許しませんと言ってるわけで。だからもう要するに日本は地政学的にはそのユーラシアにくっついてるんですから、ユーラシア各国と仲良くすると。だから昭和26年に始まった部分講和だと。英米、西側陣営とだけ仲良くすると。で、中ソは敵であると。いうこれを一回下ろして、まあ一緒にやっていくというね、腹をくらないと、それはダメなんですよね。それが大きなパラダイムシフトで、まあそれ明治の日本と同じような感じなんじゃないです？イギリスにそそのかされてですね、ロシアとこういろいろやってましたが、そういうのはのけてですね、改めてユーラシアの中の日本ということで協力していくという姿勢に改めなければ、それは全然ダメな時を迎えていると思いますよね。そうなってくると私はですから、今の政治見ていてもですね、何党がいいとか言ったってそういう、まあ、パラダイムシフトを考えるとですね、全然ついていけない人たちじゃないかと思うんですよね。全然ついていけない人たちだし、あなたたち頭悪いから、足元流されるまで多分、居座るんだと思うんですね。クマってほら、例えばタケノコ食べ出しますとですね、いつまでもタケノコ食べてるでしょ、あれ。タケノコいるところにずっとクマいて、もう腹いっぱいになってもまだタケノコ食べてますよね。ああいうのはクマじゃないですか、月のアグマね。なんか、自民党とかなんか政治家も同じように見えるんだよね。もう金が湧き続ける限り、いつまでもそこに居座り続けてんだね、あれ。で、村へ隠ると威嚇して追っ払っちゃうという。そういうところで、あれやっぱり金を止めないと、あの政治、改まらない。だからやっぱり金利上がった方がいいんですよ。もうここはね、荒領事でですね、一遍金利上げてですね、もう政府予算組めないようにすればいい。タケノコなくなればね、食うもんなくなればクマそこになくなりますから、どっか行きますから、それと同じで、あれ、金を出てくる泉があるわけよ。あれ止めればね、アメリカ軍だって日本にいる理由ないしね、金なくなっちゃうんだから。で、永田町の連中だって熊みたいに偽るはそこに盤踞しているってことなくなるしね、まあ綺麗に片付くんだと思うんですよ。で、一般の人たちのことを考えると、その時こそ、なんか新しい市民経済だね。シティズンズエコノミーでですね、ここは乗り切ると。だからそこが、パラダイムシフトなんですよ。だから旧体制と新体制の切り分けをその辺のラインに持ってくればいいと思うんですね。 まあ戦後もですね、ドッジ・シャープの改革をやりましたから、それぐらいのことは今回もあるはずなんで、まあそういうふうに考えてくると、このパラダイムシフトというのは、かなり積極的にこう考えてやっていった方がいい話で、そんなに先々の話でもないんじゃないかと思うんですね。まあ世界中もですね、本当にここで英米が世界を支配するっていう流れが終わったわけでありますから、その後のパラダイムは自分たちで考えなきゃいけないわけで、まあ誰にとりましてもここは大きなチャレンジのそういう状況じゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本のパラダイムシフトということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。